皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、
はい、
先生ね、毎日のようにテレビに出ておられて、はいはい、NHK はじめ全ての番組でね、はい、ちょっと最初に聞きたいのは、はい、それぞれの例えば日本テレビ、読売テレビね、テレビ朝日とか、うん、NHK とか、
はい、
特徴をちょっと聞きたいんですけどね、テレビいろんな出演されてそのキー局の特徴について教えていただきたいんですけど、
まあ、NHK はね、どちらかというとかなりそのまあ、その
保守的
視聴者のことに気を配ってるんですね、うんうん言葉遣いも、うん、
違いますね、
少し
同じ人が出ても NHK 出たらやっぱ違いますからね、
うん、そういうふうに特別にもこうしなさいというのは全くないんですけれども、うんうんうん、やっぱり、そうなりますね。その、うん、これは公営放送ですので、うんまあ、そういう意識が働くのかもしれません、
うん、なんかみんな平等にっていう、まあはいね、
大体、ね、1分ずつ話すんですね。1分ずつ話して1分過ぎたら、うん、その真ん中にその
時計が
白いその、まあ、天気みたいなものがこう、うんうん、光ったりするんですよね。
あ、どうですか、
そうするとちょっと言葉を
あらかじめやっぱりこういうどういう質問するっていうのはあるんですか？
全くない
、NHK の場合もないんですか？
テーマをね、大体決めて、うん、そのまま突入ですね。
あ、そうなんですか。僕は NHK は決まってるかなと思ったんですけども、
それと例えば報道2001もですね、うん、割とその事前の、まあ、打ち合わせ、もちろんそこは取材をしっかりしてて、うんうん、取材をたくさんするんですね、うん、それで話をするときは自由に
まあ、パネルいろんなもの作ったりね、その、はい放送までの、はい、その準備がスタッフの方が大変と思うんですね。
かなりお金をかけるん
ですよ、うん、先生がこう話されてる時に後ろの、はいまあ、バックグラウンドがね、はい、先生が話してる内容にパッと映ったりするでしょ、
はい
ね、あ映像出して、はい、あれはすごいなと思って。
そうですね、やっぱりそれすごいです、うん、だから、うん、そういう資料を全部集めてですね、うん、用意するのにはそのスタッフたちが本当にいろんなその準備をして、うん、苦労してるんですね、うん、それで私たちだけまあ、いい顔して前に出て、まあまあ、話をする、まあ、という感じになります、うん、なりますけれどね、うん、そういうふうに例えば本当に特色があってね、しっかりともう割とね、芸能番組みたいなそのバイキングとかは、うん、もう台本をきっちりと書くんですね。
あ、意外とそういう
番組の方が、もう、本当に本当にきっちりと書く、
うん、
しかしそのニュース解説とか、うん、チチンプイプイとかその報道ランナーは、うんまあ、テーマを決めて、それでチチンプイプイは、まあ、20分前にもういきなり入って、それで直接ライブでやるんですけれど、
うん、
そっちの方がどちらかというと面白みはあるんですね。
ミヤネ屋の、うん、まあ、解説委員長の春川さんも、
はい、
ほとんど打ち合わせなしで、まあ、本に書いておられたんですけど、うん、打ち合わせなしでそのままミヤネさんもやると、
はい、
その方がライブ感感じるのと、いつ当てられるか分かんないんで、はい、常に緊張感があるっていうね、
はいはい、
まあ、
はい、
そういうこと
で、ただ大体その、という範囲の話題に、うん、持ち込むかということが分からないと、
うんうん、
やっぱりこれ、1000万人ぐらいが場合によっては見るので、
1000万人ね、
ですよね。なので、
1億のうちのね、
事前にやっぱり数字とかその日にちとか、
うん、
そういう重要なその事実関係はやっぱり確認して、あらかじめ確認してお
かないと。よく訂正とかもあります、先生が間違った数字言った場合に。
今まではなかったですね、なかったですね、はい、
うんうん、
ただまあ本当に大事なそういう数字はやっぱり事前に確認しておかないと、
うんうん、
ですからそういう基本の基本を押さえておいて、
うん、
それでその場で聞かれた場合に、まあ、話題を言い方をどうするかというのはその場の雰囲気ですので、
うん、
少し今はまあ
慣れた。北朝鮮問題で、
はい、
まあ、今、まあ、世界中がみんな持ってるのは、まあ、例えば、
はい、
先制攻撃とかね、
うん、
トランプ大統領が攻撃するかもしれないとか、反対に、
はい、
北朝鮮側が何かするかもしれないとか、
はい、
今不審な漁船がどんどん来てて、はいはい、まあ、工作員かもしれないとか、
はい、
まあ、いろんなことこうね、
はい、
ですが、いよいよ なんかこの例えばクリスマスもすぐクリスマスなんですけども、はい、あるいは年末あるいは年始に向けて、はい、なんか熟してきたような感じも
確かに
するんですけどね、なんか
確かに韓国ではですね、12月18日にアメリカが北朝鮮を攻撃するという
そうなんか17とか18とかその数字、
ね、それはね実は日本の新
月とかそういうことですか、
日本の有刊紙、現代富士とか、まあ、そういうところから出てる情報で、僕はね、それが、日にちが出た自体、それは信用できないんですね。アメリカっていう国が何をするときに、新聞にその日にちまでリークすることはまずない。だから、それはありえない。
キム・ジョンイル、12月
17。キム・ジョンイル、その死去、亡くなったのは17日。
17日ですね。はい、あるいはね、アメリカの建国記念日の時に北朝鮮結構ミサイル飛ばしたりなんかしてるっていう、はい、その、まあ、9-11 もそうですけどね、11という時になんかっていうね、はいはいはい、だからそういう語呂合わせでもないけど、やっぱりなんか、まあ、予測っていうかね、どうなんでしょうかね、そういう数字的な。
まあ、金正恩委員長の心一つで、いろんなものが決まっているというふうに、北朝鮮は政治体制がなっているので。誰もやっぱりそれ予測するのはやっぱり不可能ですけれどね、うん、ただいろんな兆候はあります。例えば、今回の火星15もそうなんですが、これからどう何をするのかどうなるのかということで、これ占いとかそういうものじゃなくって、論理的に推理してみた場合に、北朝鮮にはまた未完成の課題があるんですね、例えば火星は中国でアメリカまで距離は伸ばしたんだけれども、それ以上に今力入れているのが潜水艦です。で、潜水艦から発射できる SLBM という、潜水艦型ミサイルは今まで何回か
最も脅威ですね、分からないから、
発射実験をやったんですね、それが今回 SLBM 型3型ですから、今一度もやってない、それをやる可能性あると僕は見てるんですね。それでなぜかというと、その間70日間北朝鮮何にもやってません、火星15を撃つま で、でその間北朝鮮何をしたかというと、何度か固体燃料燃焼実験をやってるんですね、エンジンのね、で固体燃料をなぜその燃焼実験やるかというと、これは潜水艦型の SLBM に多分使うエンジンだと思います、でこれはちょっとまあ、大雑把に言うと、ミサイルをちょっとちっちゃくして、それで潜水艦をちょっと大きいものを作って、そこに2発から3発ミサイルを装着できて、そこに核弾頭ね、小型化した核弾頭をつけてね、例えば日本海に出てきて隠れていると、そうすると本当に危ないです、
それはね、まあ、最大の脅威になると思うんです、そうすることによって防ぎようがないと。
そうです、
防ぎようがないって分かったときに初めて本格的な交渉しなければだめと、アメリカもそうなればね、まあ、潜水艦で、まあ、潜水艦がなければ攻撃、潜水艦できますけれども、あればできないと分かったら、それこそ北朝鮮と本格的なね、
そうです、それがタイムリミットがですね、アメリカの情報当局は3ヶ月とこれからですから、3月までが、タイムリミットだと言ってるんですね、つまりその時になると北朝鮮の ICBM それから SLBM も、ほぼ実戦配備ができるんじゃないかと、で実戦配備をすると、北朝鮮とどうするかといったら、認めるか戦争しなきゃならないんですが、戦争をすると核爆弾を積んだミサイルが日本か韓国、特に今韓国に飛んでくる可能性あるんですね。
そうなる前に、まあ、例えば今先制攻撃をするっていう案と、もう一つはレジウムチェンジというね、いわゆるイラクの時もそうでしたけれども、まあ、いわゆるその、まあ、CIA がなんか通じて、その、まあ、反政府がのそういう資金提供とか武器提供とか、それが僕は米中で組んでやった場合、最も現実的なやり方というのは、今までのこう歴史見てみてもね、ある国、独裁国家のレジウム、それをね、政権交代を、まあ、いわゆるハードパワーで ハードランディングでやる場合、軍事力もあるけれども、やっぱり内部からそのような、
ね、確かにいろんなシナリオがあってですね、うん、中国が全面的に協力して、うん、それでやればですね、うん、可能性は出てきます、うん、しかし北朝鮮がもう一つはね、ものすごく異質な国で、うん、そういう、反対派とか、うん、金正恩、クーデター勢力とか、それを養うというか、それを支持する、そういう支持基盤を作るのがまず難しい、うん、それから中国が多分懸念しているのはですね、金正恩委員長がいなくなった、斬首作戦とか今言ってるんだけど、うんうん、その場合に、金正恩がいなくなればですね、北朝鮮は瞬く間に混乱に陥って崩壊するというふうに見てるので慎重なんですね、
うん、
そしてただ北朝鮮から亡命している高官たちの話を聞くと、うんうんうん、金正恩さえいなければ北朝鮮問題は肩がつくと、うん、簡単にね、
うん、
ですから今いろんなシナリオがあると言いましたけれども、方法はですね、一つはピンポイントで核を、なくす、それからもう一つは核をコントロールする金正恩斬首作戦、これが一つある、
うん、
それからその、ポンペイオその CIA 局長は、この核と金正恩を隔離するという、隔離作戦というのを言ってるんですよ、うん、隔離というのは、一言で言うと、どちらかをなくすという。消滅するという意味なんですね、
うん、
ですからそれが今悩ましいのは、
うん、
それをやると全面戦争に発展する可能性が高いんですね、
うん、
全面戦争に、発展すると核兵器をどこかに撃つ可能性もあるというので、みんな悩んで今戦々恐々してる、
うんうんうん、
でそれを防ぐためのプランはあるかって言ったら、うん、それはもう一気に全面攻撃をして叩き潰すという作戦なんですが、これもまだ北朝鮮の軍事力が、うんうん、
これも中国とロシアの、ね、協力もいりますね、
侮れない、
うん、
そこで今世界が心配しているのは、トランプ大統領アメリカが戦術核兵器というか核兵器をいきなり使う可能性もなくはないという、北朝鮮が何かをした場合にね、
うん、そうですね、それはついつもあります
ね、そうすると、うん、核戦争の危険があるとして、みんな今心配をしている、うんうんうん、そういう状況です
ね。それは潜水艦から来れば怖いですからね。
そうです、
潜水艦がなければそれで可能ですけれども、
それこそ、ですからそれをさせないために何をするかといったら、今トランプ大統領アメリカの作戦というのは、キューバ危機の時に海上封鎖をして、
うん、
ソ連がその、引き上げたというか、うんうん、そういう前例があって、
うん、
海上封鎖をした場合に金正恩が、その金正恩政権が、うん、手を挙げる可能性あるかないか、
兵糧攻めみたいもんですね。
それ今真剣に検討していて、うん、ただ海上封鎖をしただけではダメでですね、うん、中朝国境が1400キロ陸地でつながっているので、うん、そこを封鎖しなかったら海上封鎖もあんまり意味がないんですね、
うん、
ですからもう何をやるにも結局は中国の協力がすごく必要で、
うんうんうん、
最近アメリカが言ってるのは、核問題は我々の問題じゃなくて中国の国益とも関係あると、
うん、
そういうふうにして中国を動かそうとしています、うん、
やっぱり国際関係論的に言うと、アメリカ、中国、ロシア、日本も含めて、ね、一体、はい、国連も含めて、一体でやるしかないと思うんですけれども、はい、というとあっという間に時間が来たんですけれども、
はい、
本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。
ありがとうございました。